Thank you, Elder Hales. You're remarkable.
ありがとうございます、ヘールズ長老。本当に素晴らしいです。また皆さんと共に、ラズバンド長老、スティーブンソン長老、ドゥレンランド長老を、また彼らの奥様たちをお迎えしたいと思います。本当に大きな責任を受けられました。イザヤは救い主の贖罪を予言してこう記しました。彼は我々の病を負い、我々の悲しみを担った。末日に与えられた荘厳な次元は、イエスは世の罪を負うために世に来たと強調しています。古代と現代の聖文はともに、主が彼らをあがない、また昔から常に彼らを追い、彼らを担ったと証ししています。よく歌われる賛美歌は、救い主の声を聞けと私たちに強く勧めています。この追う、追われる、担う、救う、これらの言葉はメシアの使命を表す力強い励みになる言葉です。助けと希望を意味する言葉です。私たちが現状から望ましい状態まで無事に進むことができるように、助けと希望が与えられることを意味します。助けなしに到達はできないからです。またこれらの言葉には重に苦しみ疲労の意味が含まれています。言葉では表せない犠牲を払い、倒れた私たちを抱き上げ、力を失った私たちを背負って進み、とても無理だと思った時に私たちを救い、無事に家まで送り届けるという主の使命を表すのにとてもふさわしい言葉です。主はこうおっしゃっています。父は私が十字架に挙げられるようにと私を使わされた。私は人々によって挙げられたが、そのように人々を挙げられて私の前に立つのである。しかしこれらの言葉は別の意味でも使われます。英語の追う、追われる、担う、抱き上げる、救うにあたる言葉にはそれぞれ生む、生まれる、身ごもる、取り上げる、陣痛、分娩などの意味もあります。イエスがまさに贖いの場面で、主がヨハネにおっしゃった見よ、これはあなたの母ですという言葉は私たち全員にも向けられています。今日私はこの壇上からこれまでにも語られてきた事柄について宣言します。この世のどのような愛よりも献身的な母親の子供に対する無視の愛ほど、イエス・キリストの純粋な愛に近いものはありません。イザヤがメシアについて語ったとき、エホバの愛を表現するのに母親の無視の愛を例に挙げて尋ねました。女がその血のみ子を忘れるようなことがあろうか。彼はそんな馬鹿げたことはない。しかし主が私たちを忘れると思う方が最ももっと馬鹿げていると暗に言っているのです。このような毅然とした愛は長く耐え忍び親切であり、自分の利益を求めず、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐えるものです。何よりもそのような忠節はいつまでも耐えることがありません。山々が去り丘が動いても、私の慈しみはあなたから去ることはないとエホバはおっしゃいました。私たちの母親も同じように言うことでしょう。母親は単に子供を産むだけではありません。子供の重荷を一緒に追い続けるのです。彼らの養いは妊娠中だけではなく、母親として生涯担い続けるのです。母親が驚くべき存在であることがそれでわかります。もちろん中には悲しい例外もあります。しかし大半の母親はそれが神から託された最も気高い神聖な技であることを直感的かつ本能的に知っています。その重責を知っているからこそ、特に若い母親にとって大変な重荷になることがあります。最近素晴らしい若い母親から次のような手紙をもらいました。人はどうして自分の自由をほとんど犠牲にするほど深く子供を愛せるのでしょうか。どうして子供を愛せるのでしょうか。人はどうして責任、弱さ、不安、 頭痛の種を進んで受け入れ、そしてそれを受け入れ続けるほど強く愛を示せるのでしょうか。一旦子供を授かると人生はもう自由にならないことを受け入れる人の愛とは一体どのようなものなのでしょうか。母の愛とはきっと天与のものなのでしょう。それ以外に説明がつきませんと彼女は言っていました。母親が行う務めはキリストの技において不可欠の要素です。そのような愛の効果は我慢できないレベルから至上の幸福と感じられるレベルまで様々で幾度となく繰り返され、地上に来た霊の子その最後の一人が無事に救われるまでそれは続くのです。その時に私たちはイエスと共に声を合わせてこういうことができます。父よ、私は私にさせるためにお授けになった技を成し遂げましたと。この素晴らしい手紙を念頭に置きながら、私がここ数週間行った務めの中で目にした母親の素晴らしい影響力についてお話ししたいと思います。最初の話は警告的な例で、母親の努力が必ずしも順調に実るわけではないこと、少なくともすぐに成果が得られるわけではないことを示唆するものです。これは50年来の愛する友人との会話です。彼は心の中では真実と知っていたものの、教会を離れたまま死を迎えようとしていました。私がどんなに慰めようとしても彼は平安を得られないようでした。最後に彼はこう言いました。ジェフ、神の御前に立つのはとても苦しいことだろうと思うよ。だけど母親の前に立つことを考えると耐えられないんだよ。母にとって福音と子供が全てだった。私のために母はとても心を痛めたんだ。それを思うと私の心は張り裂けそうになるんだ。彼が亡くなった後、母親は腕を広げながら愛情を込めて彼を迎えたであろうと私は確信しています。親とはそういうものだからです。しかしこの話を通して警告したいのは、子供によって母親の心が痛むことがあることです。この点でも天の技とよく似ています。ご存知のようにイエスは世の罪を負ったことによる疲労と疲弊から心が打ち砕かれ亡くなりました。ですから誘惑に遭った時には救い主だけでなく私たちの母に目を向け、私たちの罪のせいで彼らを悲しませることがないようにしましょう。次に、ふさわしい状態で伝道に出たのに伝道半ばで帰還した青年について話しましょう。彼は同性に惹かれる問題とそれに関連して経験したトラウマのために自ら帰還することを選びました。ふさわしさは保っていたものの、彼の信仰は危機的状況にありました。日を追うごとに情緒的苦しみは深まり、霊に覚える苦痛も増していきました。彼は心痛、混乱、怒り、絶望を繰り返し味わっていました。彼の伝道部会長、ステーク会長、ビショップが彼を助けようと長い時間をかけて思い巡らし、涙し、彼に祝福を授けました。しかし彼の心の傷の多くがあまりにも個人的だったので、人に打ち明けられないでいたものがいくつかありました。彼の愛する父親は全身全霊を傾けて息子を助けようとしましたが、多忙を極める仕事のために母と息子だけで魂の長く暗い苦闘に対峙しなければなりませんでした。昼も夜も何週間も何ヶ月も何年も二人は一緒に癒しを探し求めました。 時には苦しみの中、ほとんどは彼の苦しみ、時折彼女の苦しみの中で、また終わることのない恐れの中、ほとんどは彼女の、時折は彼のその恐れの中で、母親は息子に神の力と教会について、特に神が彼を愛しておられるということの証しを述べたのです。また彼女は息子に対する彼女自身の変わらない不滅の愛を彼に証しを述べました。イエス・キリストの福音と家族という自分の存在に関わる絶対に欠かすことのできない2つの柱を1つにして、彼女は止めどなく心を注ぎ出して祈り続けました。断食をし、涙を流し、また断食をして、息子が胸の張り裂けそうな思いを打ち明けるたびに耳を傾けてきました。このようにして彼女は再び彼の養いを担ったのです。ただ今度は10ヶ月ではありません。今回息子を絶望の淵から連れ戻す努力は永遠に続くだろうと彼女は思っていました。しかし神の恵みと母親の不屈の精神、そして大勢の教会指導者と友人と家族と専門家の助けによって、この粘り強い母親は息子が約束の地に戻るのを見届けることができました。悲しいことに、さまざまな状況にある子どもについて悩むすべての親にそのような祝福が与えられてはいません。少なくともまだ与えられていない人もいることを私たちは承知しています。この息子の場合も彼の性的指向が奇跡的に変わったわけではありません。変わるとは誰も思っていませんでした。しかし少しずつ彼の心は変わっていったのです。彼は再び教会の集会に出席し始めました。進んで、そしてふさわしい状態で聖餐を受ける選択をしました。もう一度神殿推薦状を受けました。そして早朝セミナリーの教師の召しを受けて素晴らしい奉仕をしました。それから5年経った今、彼は自ら希望して、また教会の少なからぬ協力を得て、主への奉仕を全うするべく伝道地に戻っています。私は問題を解決し、信仰を守るためにこの青年が示した勇気と誠実さと固い決意を思い、涙を流しました。彼は自分が戻ってこられたのは本当に多くの人々のおかげだと知っています。しかし最大の恩人はメシアの属性を持った2人の人だということを何よりも知っています。彼らは彼を追い担い、彼と共に働き、彼を救ってくれたからです。その2人とは彼の救い主、主イエス・キリストと固い決意と許しの心を持った聖霊そのものの彼の母親でした。最後に、わずか3週間前に行われたメキシコシティ神殿の再奉献式での話です。その感動的な奉献式で、私は愛する友人であるリサ・タトル・パイパーが立ち上がるのを見かけました。彼女はその中で立ち上がり、でも少し苦労しながら立っているように見えました。なぜなら非常に重い障害を抱えるマナ娘ドラを右手で支え、今日もこの会場に彼女は来ていますが、もう一方の手をそのドラの不自由な手に添えて、この身体的なチャレンジのある永遠の価値を持つ神の娘が白いハンカチを振って、そして他の人には聞き取りにくいめき声で、 こういうふうに叫ぶのを手伝っていたからです。ホサナ、ホザナ、ホザナ、神と子羊に。世界中の過去、現在、そして未来の母親の皆さん、皆さん全員に申し上げます、ありがとう。子供を産み、魂と人格を形作り、キリストの純粋な愛を示してくださり、ありがとうございます。母なるエヴァ、サラ、リベカ、ラケル、ナザレのマリア、そして天のお母様にありがとうございますと申し上げます。永遠の目的を達成するために極めて重要な役割を果たしてくださり感謝します。置かれた状況にかかわらず、困難を抱えている方も含め、すべての母親に申し上げます。皆さんに平安がありますように。どうぞ神とご自身を信じてください。皆さんは自分で思うより本当によくやっているのです。実際に皆さんはシオンの山における救い手であり、皆さんが従っている主と同じように、皆さんの愛は決して絶えることがないのです。私は皆さんに送ることのできる最高の賛辞を送ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。